皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は3月の7日火曜日ですね。日本はまだちょっと寒かったり、あと暖かい日でも、花粉が舞ってちょっと、マスクをしたりと、いう風になっていると思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストですが、お知らせからいきたいと思います。いよいよですね、サマーキャンプの説明会と、カウンセリング、それからランチ説明会ですね、今週末と、来週の月曜日ですねになりました。でカウンセリングの方は、おかげさまで満席となりました。たくさんの申し込みありがとうございます。そしてサマーキャンプの説明会ですが、東京と大阪で行います。ダンスサマーキャンプ、夏に行うのですが、その説明会ですね、3月11日土曜日が東京で、3月13日月曜日が大阪となっています。でどちらもですね、まだお席がありますので、もし、ご都合が合うようでしたら、ぜひ、お越しいただきたいというふうに思っています。でサマーキャンプ説明会の詳細なんですが、ダンスサマーキャンプ説明会リビングアメリカというふうに検索していただけると説明会のページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。でもう一つですね、ランチ会があります。大阪の方で行うんですが、3月12日の日曜日、11時から12時の、1時間でランチ交流会を行います。でこのランチ交流会なんですが、実際にリビングアメリカで留学したダンス留学生の方が4名いらっしゃいます。でその方と、お話ができる、交流会なんですが、残りのお席が2名、まだご参加可能となっています。でこちらの方もですね、もし、ご都合が合うようでしたら、ぜひ、お問い合わせください。でランチ交流会の詳細なんですが、ですね、交流会の詳細はリビングアメリカランチ交流会というふうに検索していただくと詳細のページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。そして、僕の近況なんですが、いよいよ僕の方はですね、あさって水曜日にロサンゼルスを出ます。あ、ごめんなさい、今日ロサンゼルスは月曜日ですね。日本よりも1日遅いので、今日は月曜日で、あさっての水曜日に日本を出て、水曜日に出ると着くのは次の日、1日飛んで木曜日の9日に、日本に着いて、カウンセリング説明会をやって大阪に移動してと。で大阪の方でも、カウンセリング説明会、あとランチ交流会ですねをやる予定です。で、バタバタしていて、で、気温ですね、日本の方を見てると非常に寒いですね。ロサンゼルスにいて、いやロサンゼルスも最近寒くなったな、なんか最近まだ暖かくならないなって思ってましたけど、やっぱり日本に比べると全然暖かいですね。日本の最高気温がロサンゼルスの最低気温にも、なってない日がたくさんありますね。で、気をつけないとと、インフルエンザが流行っていたり、その気温差ですよね、で風邪をひかないようにと。で僕ですね、日本に帰るたびに必ず風邪ひくんです。プライベートで帰ろうが仕事で帰ろうが、日本に着いた2日後ぐらいに、風邪をひいて、なんとかユンケル何本も飲んで、仕事をしたり、無理くり直したりして、残りの日本を、楽しむというか、仕事をしたりとしているんですが、今回もですね、その風邪をひかないように、いろいろと準備をしていたんですが、残念ながら今回はですね、昨日あたりから喉が痛くなって、今日も結構きついです。風邪をひいてしまいました。ただ、引き始めなので、なんとかこれ以上悪くならないようにしようと、今ビタミン剤飲んだり、喉飴舐めたり、喉スプレーしたり、手洗ったりうがいしたりと、いうことをやってます。なので、日本に帰ってで、そうですね、寒さと、あとインフルエンザですね、それには気をつけないといけないですし、あとマスクも買おうと思ってます。日本のスタッフに言われたんですが、暖かい日でもその花粉が飛んで結構アレルギー出ますよって言われたので、 アメリカのマスクは結構しょぼいやつが多くて、日本のなんていうんですか、もうすごいがっちりしたマスクのようなやつは売ってないので、まあ、とりあえずこっちで、売ってるマスクを持って帰って、まあ、して帰ってですね、で日本に着いたらすぐマスクを買おうというふうに思ってます。で一応アレルギーの薬も買って、まあ、万端にしました。まあ、これ以上悪くならないようにということで、ただ、まあ、どうしてもちょっとついてきついなと思ったら、次の日にちょっと午前中時間があるので病院に行ってみようかと思ってます。で僕はアメリカに住んでいてアメリカの保険に入っているので日本の保険がないんですね。それでも無保険でも日本で、病院に行った方が安いです。アメリカの保険っていうのは基本的にいくらまで自分で払ってその金額を超えると保険が適用されるという、まあ、プランというかプログラム、まあ、保険の種類ですねが、まあ、ほとんどです。で月々高い保険料の保険に入るとそのいくらまで払ってっていうのが結構少ないんですね。例えば1000ドル払えばもうすぐ保険が適用されるよと。ただ月々保険料が安いのに入ると5000ドルまでは自分で払ってくださいと。だから50万ぐらいですね、でその後は保険が適用されるので自分で3割負担だとかそういうふうになっていくんです。ただだから今僕はまだ今年に入ったばっかりでそのいくら使いなさいとその後に保険が適用されますという額まで行っていないのでまだやっぱり自己負担で行かなきゃいけないんですね。なので風邪をひきましたと。で診察してもらってじゃあ風邪薬これですというだけで、ですね、350か400ドルぐらいかかります。なのでまあ3万8000から4万5000ぐらいかかるんですね。で日本で無保険で病院に行っても確か5、6000で見てもらえるんです。もう本当日本はもうその保険が素晴らしいというか、まあ、アメリカがひどいんですけど、なのでもうこのまま飛行機に乗ってひどくなったら、東京で病院に行こうと思ってます。でお薬もらってで無保険でも安いですし、まあまあでもそうならないように一応まあ最善を尽くして、日本に行こうというふうに思っています。はい、以上が僕の近況となります。そして気温ですね、ロサンゼルスニューヨークともに、暖かくなってきてます。本当に気温を比べてみるとよくわかるんですが、先週1週間ですね、ロサンゼルスの最高気温は27度ありました。で最低気温が9度です。でニューヨークの方も、最高気温が17、8度ですかね。で最低気温はマイナス9度となっています。でこれロサンゼルス、ニューヨークともに、気温差が激しいんですが、この最低気温の日、ニューヨークもロサンゼルスもどちらも1日だけです。1日だけがっつり寒い日があったっていうだけで、あとはもう平均的に暖かいです。まあ、特にロサンゼルスは最高気温が27度あった日もあったのであったかいですね。だからまあやっぱ比べるとロサンゼルスで寒い寒いって言ってるのは日本と今こう比べて見ているとですけど、やっぱロサンゼルスで寒いと言ってるのは贅沢だなというふうに思っているところです。はい、それでは今週のトピックに行きたいと思います。今週のタイトルなんですが、先週に引き続きなんですけれども、ダンス留学生入江さんの体験談のインタビューをしてきましたの後編になります。で前回ですね、半分まで、ポッドキャストで公開しましたが、今回はその残りの方ですね。で入江さんは、ロサンゼルスのムーブメントライフスタイルにダンス留学をしていました。多分今ロサンゼルスでは一番人気がある、ヒップホップですね、で人気のあるダンススタジオだと思いますが、この、まあ、ダンススタジオ通われている生徒さん多いんですけれども、まあ、その入江さんですね、お会いして、インタビューしてきました。でダンススタジオ、あとレッスンのことですね、あと滞在先のこと、あと現地の治安のこと、それから観光とかですね、本当にこういろいろと、聞いてきましたので、すごく参考になると思いますので、ぜひぜひ聞いてみてください。はい、それでは入江さんのインタビューになります。
わかりました。で今その実際にこっちでレッスンを受けられてて、入江さんが日本で受けられているレッスンとの違い、まあ、日米の違いというとあれですけど、入江さん的にその違いってどんなところがあります？
振りのレベルとその一レッスンの内容の濃ゆさが全然違います。
濃いっていうのは早いってこと？
早いから日本ではその 1時間とか一レッスンでアメリカで習う半分にもいかない、半分か半分より少ないぐらいを丁寧にゆっくり教えるんですけど、
きちっとこう、
はい、なんか全員が踊れるようになるまでとかなんですけど、こっちはもうある程度だいたい1時間半のレッスンだと30分3回ぐらいに振りを分けて、でなんか教えてくれるんですけど、もうそのスピードも速いし振りも速いし。
じゃあ日本で受けられてるレッスンはきちっとこうや、まあ、今言われたようにみんなができるようになって次に進んでいく感じ で、はい、でこっちだとどっちかっていうとそのワークショップみたいな感じですか。ついてきてねってどんどんこう、
はい、ついてきて
早くなって、はい、どっちが好きですか個人的には。
ずっと日本のに慣れてたから、うん、最初はその踊れないっていうのが悔しくてついていけないのが、うん、なんかもう考えられ、なんか振りが頭から飛ぶのが、うん、本当になんでって感じだったんですけど、でも今こっちに慣れたら日本に帰ると、うん、なんかまたレベルが下がっちゃうのかなと思って。
その最初やっぱりこうちょっと悔しいなっていうので、うん、ちょっとやっぱりへこんだり、
へこみます、
へこみました。
自分は踊れないのに元からここにいる子はすぐにその振りが頭に入って、
そっかそっかそっか、慣れんですか、
はい、自分のものまで、はい、なんか自分のものにできてる、そのダンスの振りを。だから
そのちょっとへこんだ時にあれですか、やっぱこう畜生みたいな、いや負けないみたいな感じで、
なんかとりあえず、うん、もう無理にその日はダンス続けなくて頭リフレッシュさせて
気持ち切り替えて、
ま、次の日に
ムーブメント受けて、
はい、
あで今はもうあれですもんね、慣れた、
今は慣れました。
なるほどなるほど、分かりました。でちょっとこう今ちょこっと聞きましたけども、まあ、スタジオの特徴というか、例えばデビー と、ムーブメントだともう生徒がいっぱいいっぱい、うん、でちょっと早めに行って受けてる。でデビーはどんな感じでした？
デビーはお昼の時間とか早い時間を受けてるからかもしれないけど、はい、本当に全然
空いてる。そっか、じゃあそんなになんか、まあ、焦る必要もないし、はい、場所取りの必要もない感
じです。
日本人はどうですか、どこが多いとか。
日本人はどこも同じぐらいいます。
ムーブメント行ってもミレニアム行ってもデビーに行っても同じぐらい、まあ、日本人を見かける、
はい、
まあ、どこもでも人気のスタジオですもんね、
う
ん、
そうですよね、わかりました。
で次あの滞在先なんですけれども、はい、あの入江さん学生寮に滞在されてるじゃないですか、
はい、
でダンスだとやっぱりあのレッスン着がいろいっぱい出ると洗い物が増えると思うんですけど、はい、洗濯はどうですか。
洗濯は基本1週間に1回してるんですけど、うん、そのレッスン着とかはこっちのスタジオのを買ったりとか、うん、なんかお買い物行った時に洋服買ったりするので、あんまり洋服は正直持ってこない方が。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあこっちで揃えて、はい、でその揃えたので1週間回してるって感じですか、
はい、
じゃあそのもう3日に1回洗濯しなきゃダメとかの量ではなくて、
なんか本当はしたいんですけど、はい、やっぱ1回1回お金がかかるので、
あのコイン入れてるんですよね、
はいはいはい、なのでそれがもったいないから。
じゃあ節約して、
はい、
じゃあ洗濯ができてないわけでは、
はないです。
で洗濯環境は決してその悪くはない。
洗濯機が、
洗濯機が
なんか、なんだろう、黒い服にいっぱいつく、
はい、毛玉、
毛玉とか、
はい、
なんか白い埃じゃないけど、
洗濯して脱水するじゃないですか、
はい、
でこう取り出した時にこう、
そういっぱいなんかティッシュ入れたみたいな、なんかそう、うん、
毎回そうなってます。
毎回そうなります。
じゃあそれも洗濯機の問題です。
多分そうです。みんなで洗濯機洗濯したいとか言ってます。
それは僕が寮長に言っときます。うん、白いんです。わかりました。で学生寮は自炊ですよね。
はい。
これ食事はどうですか。
食事はもう自分で近くのスーパーに行って まあ、食材買ったり、
はいはいはい、
そうですね、あんまりそのインスタントっていうか、うん、そう冷凍食品には頼らないようにしてます。
もともと自炊される方ですか？
いや全然しないです。なんか作りなさいって言われたら作るけど、はい、実家なのであんまり作ることもない。
実家はね、はい、しないですよね。わ、はい、かります。じゃあこっち今なんかこう頑張って自炊されてるんですか？
普通に。
何作ってます？
何作ってるか、なんかあの滞在期間が短いので、うん、調味料を買うのがもったいなくて、だからなんかいつも普通にソーセージ焼いたり、なんかタレとかで、何っていうのはあんまりないですね。なんか、
まあなんか料理を作ってる。
食材も。
なるほどなるほど。あれですか、あの割合的には何対何ぐらいで自炊外食ですか？
外食は本当に1週間に2回するかどうかぐらい。
素晴らしいですね。
で夜食べに行くとかじゃなくて昼の残りを夜食べるみたいな、そういう感じで。
量も多いし、
はい。
あ、なるほどね。じゃあまあほとんど自炊ってことですね、
はい。
そうか。で寮にあの今いらして、先ほどちょっとあの食材買ったりって言いましたけど、はい、その買い物の環境とかはどうですか？寮から
買い物、寮から本当歩いて5分ぐらいのところにスーパーがあるので、しかも大手のスーパーだから、
うんうん、あのラルフですね、
はい、食材もちゃんと揃ってるし。
必要なものは買えてます？ラルフ。
はい、
問題なく。
はい、なんか安くなってるから、カードを持ってたら安くなる
んで。はいはい、ラルフさんのカードですね、
はい、だから。
じゃあカードは作ったんですか？
いや、友達にもらいました。なんかでかいカードと鍵につけるカードがあります、
ね、ありますあります。
だから1枚くれました。
あ、でピッてやって買ってると、はい、じゃあ買い物しやすい環境ですか？
はい、ものすごくしやすい。あ、だから無駄に買っちゃいます。
でも楽しいですね、最初はね、はい、もうすごい大きいですし、はい、いろんなものが、例えばアイスクリームでバーンってこの列が全部とか。そうですよね、わかりました。で今そのこちらで生活されてて、ロサンゼルスの治安なんですが、入江さんが日本にいる時のロサンゼルスの治安のイメージってどうでした？
本当にただただ怖かった。
もうだから治安は悪い。
なんか、はい、みんなは全然あの治安とかで調べたんですよ、ネットで、はい、で全然大丈夫とか言ってたけど。
あ、調べると大丈夫っていうのは出てくるんですか？
出てくるけど危ないとか、その多分ロサンゼルスもいろいろダウンタウンの方だったら危ないし、でもノースハリウッドは全然危なくないっていうか、ホームレスとかたまに変な人はいるんですけど、まあ、特に害はない。
でその留学する前は、まあ、ほとんどの留学生って、僕もそうでしたけど、治安は悪いと。でイメージはそれぞれだと思うんですけど、例えば銃声が聞こえるだとか、うん、怖い人がいっぱい歩いてるとか、うん、襲われるとかですけど、今実際に来てみて、生活されてて どう感じます
か？確かに後ろに人が歩いてたら怖いんですけど、うんうんうん、何かされるとかもないし、うんうんうん、結構みんなスリとかなんか心配してたけど、うんうんうん、普通にバッグ持っててもリュック空ってても、うんうん、その開けて取られることはないし、うん、
その寮からじゃあスタジオまで行かれる時ってどうですか？
普通に自分で行けます。夜遅い時間でも、うんうん、レッスンが遅くなっても普通に歩いて帰れる。
なんか銃は氾濫してないですか？
銃とか持ってるのは警察ぐらいですかね。
じゃあまあその実際来てみて、まあ、安心できたっていう、はい、で今その、こっちロサンゼルスにいらして観光とかをされました？
はい、観光は行きました。
どちらの方？
サンタモニカに。
サンタモニカビーチに、
はい。
ああいいですね。あれですか、あのあれなんて言うんだろうな、入り口。
あ、はい、はい、写真も撮ってます。
あ、僕未だに撮りますからね、アスペイト。でこうピアか、サンタモニカピア、はい、降りられて、はい、観覧車があるところとか、はい、あそこも回りました、ね、
行った時に何かの撮影をしてました。入れなかったんですけど。
はいはいはいはい。あのイメージ通りでした、サンタモニカビーチ。
なんかあのルート66みたいな看板にずっと行きたくて、
はいはい、なんかここが最後だよかなんかでした、
はいはいはい、なんちゃらみたいなの書いてある、
はいはいはい、僕あれ知らなかったんですよ。
あ、そうなんです
か。で僕あそこでちょっとこう座るところがあって、娘とそこに座ってお弁当を食べてたら、みんながここで写真撮るので、なんだろうと思って、それでなんか見たらこう看板が立ってましたね、
はい、看板です。
あれですか、行った時って寒かったですか。
行った時は結構風は強かったですね。
あ、最近でも寒いですもんね。
寒いです。
ちょっと雨降ったりとか、
はい、そうですね、風がなければ日向のところは普通に暖かいです。
でも今日もそうですよね。ちょっとヒヤッとするかなと思うんですけど、うん、
はい、
日が当たってると十分暖かいですよね、
はい、日陰にいたらもう寒いです。
そうですよね。で先ほどもちょっとこの録音の前に話しましたけど、
はい、
気温見たらでも13度ですよ
ね、はい、
13度で寒いっていうのが
日本に帰ってからが怖いです
そうですよね、はい、分かりました、ありがとうございます。で最後にですね、これからの留学生というか今留学を考えている方に何かあの一言いただければと思うんですが、
なんか自分はバイトを頑張って貯めてきたんですけど、その欲しいものとかも我慢してきたので、なんかお金は物に変えれるけど経験にはなかなか変えれないと思うので。
素晴らしいですね
だから他にももっといろんな国のスタジオとか行ってダンスしたいと思うし、うん、本当に来てみないと分かんないことが多いと思うから、うんうん、絶対来てほしいです、迷ってたら。
分かりましたありがとうございます。はい、じゃあ、今日入江さんのインタビューは以上となります。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上が入江さんへのインタビューとなりましたが、いかがでしたでしょうか。で最後にですね、もう一つお知らせがあります。最近ずっとこの最後にお知らせをしているんですが、リビングアメリカでは主にメールで、留学のお問い合わせをいただいているんですけれども、東京の方で、常時カウンセリングも行っています。ただその他に、スカイプでの留学相談も行っています。でやっぱりですね、話をして相談したいという方が多いですね。ただ東京だと地理的にいらっしゃるのがちょっと難しいという方もいらっしゃるので、そのためにスカイプでの相談もやっています。でスカイプであれば、コンピューターインターネットがあればできるので、場所に限定されずにお話をして、留学の相談が可能となっています。でカウンセリングもすべてですね、メールでも、スカイプでも、ご相談は無料ですので、もし興味があるようであれば遠慮なくお申し付けください。はい、今日のポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。